こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は子供から大人までを対象にしたお金の入門書で、アメリカの子供向け経済教育番組ビズキッドを元にした実践的な金融教育の内容を日本向けに紹介した一冊である。題名は刺激的だが、実際には一攫千金の方法を説く本ではなく、稼ぐ力、貯金力、投資力という3つの基礎を通じて長期的に資産を育てる考え方を教える。中心にあるのは、派手な消費よりも計画、継続、複利の理解を重視する姿勢であり、収入の作り方から支出の抑え方、資金の増やし方までを段階的に整理している。イラストや具体例が多く、金融の知識が少ない読者でも入りやすい構成になっているため、家庭での金銭教育や初学者の経済理解にも向いている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、億万長者マインドセットは浪費を抑えて行動を設計する発想である。本書の出発点は億万長者に共通する考え方を知ることにある。ただし、ここで言うマインドセットは楽観論や自己暗示ではなく、日々の選択をお金の増える方向へ整える実務的な思考である。例えば、見栄えのための消費を避け、必要な支出と無駄な支出を分けること、そして目先の満足より将来の自由を優先することが重視される。これは単なる節約術ではなく、お金の使い方を意思の問題としてではなく、仕組みの問題として捉える点に特徴がある。自分が何をすべきかに集中し、やるべき行動を繰り返すことで、収入、貯蓄、投資の土台が整う。つまり、本社は億万長者を特別な存在として描くのではなく、日常の判断基準を変えることで到達可能な目標として再定義している。次に、稼ぐ力は労働だけでなく他者への価値提供として説明される。本書が分かりやすいのは、稼ぐことを単なる給料の受け取りではなく、他者に役立つ行動の対価として説明している点である。子供向けの本らしく、お小遣い、仕事、贈り物、借位、金利や投資収益など、1万円を手に入れる複数の方法を整理しながら、能動的な収入と受動的な収入の違いを示す。これにより、収入は待っているだけでは増えず、自分で生み出すものだという感覚が身につく。また、早い段階から小さく稼ぐ経験を積むことの重要性も強調される。これは職業選択の話にとどまらず、時間の使い方や学び方にもつながる。つまり、稼ぐ力とは単にお金を得る技術ではなく、自分の時間を価値に変換する力として位置づけられている。さらに、 PYF 戦略は先に貯めることで支出の暴走を防ぐ仕組みである。貯金力の中心として紹介される PY 戦略は、収入が入ったら先に自分の将来分を取り分ける発想を示している。ここで重要なのは、余ったら貯めるのではなく、最初に貯蓄を確保してから使う順序に変えることだ。多くの人は支出を先に決め、残りを貯金しようとするため、結果としてたまらない。本書はその逆を進め、貯蓄を習慣化することで、生活水準が収入に引きずられないようにする。さらに、浪費を減らし、本当に必要なものを見極めることも同時に求められる。これは我慢の美徳を説くのではなく、将来の投資原資を守るための合理的なルールである。貯金を単なる保険ではなく、資産形成の出発点として扱うことで、読者はお金を使う前に配分するという基本動作を学べる。そして、複利と72の法則で、投資は時間を味方にする技術として理解される。本書の投資パートで特に重要なのは、投資を専門家だけの難しい作業ではなく、時間を使って資産を増やす方法として説明している点である。中でも、複利の考え方と72の法則は、増えた利益が次の利益を生む仕組みを直感的に理解させる。これは短期の値動きで儲ける話ではなく、長期で資金を寝かせるほど効果が大きくなるという、時間の価値を示す教育である。また、本書は投資を始める前に貯蓄を作ること、そしてリスクを理解することの重要性も前提に置いている。こうした構成によって、投資は怖いものでも魔法でもなく、計画と知識があれば活用できる手段として描かれる。金融初心者にとっては、投資の入り口で必要な基礎概念を数式よりも感覚でつかめることが大きな利点である。最後に、豊富な図解と事例が金融教育を家族で学べる形にしている。本書の実用性は内容そのものだけでなく、読ませ方にもある。イラストや具体例が多く、抽象的な経済理論よりも行動に落とし込みやすい説明が中心になっているため、金融の前提知識が少ない読者でも理解しやすい。特に、子供向けの経済番組を土台にしているため、家庭での会話材料として使いやすく、親子でお金の基本を共有する導入書として機能する。さらに、ベゾスやバフェットなどの著名な富裕層を参照しながらも、英雄版ではなく習慣の共通点に焦点を当てるので、読者は現実的な学びに集中できる。金融教育本の中には制度説明や投資理論に偏るものも多いが、 本書は日常の選択、収入、貯蓄、投資を一本の流れとして結びつけている点で、初学者向けの入り口として非常にバランスが良い。結論として本書は、お金の知識を初めて体系的に学びたい人、子供に金融教育の入り口を与えたい保護者、そして投資や節約の前にまず全体像をつかみたい読者に向いている。特に難解な理論書よりも行動を変えるための土台を求める人には有用である。稼ぐ力、貯金力、投資力という3つの柱を分けて示すため、収入を増やすことと支出を抑えることと資産を育てることの関係が整理しやすい。類書と比べた時の強みは、単なる家計管理でも単なる投資入門でもなく、金融リテラシー全体を一つの流れとして学べる点にある。加えて図解中心で読みやすく、家族で共有しやすいので、知識の定着だけでなく会話のきっかけにもなる。お金の増やし方を神秘化せず、習慣と構造の問題として説明している点が、この本の大きな差別化要素である。ご支援いただける場合は、ジェームス・マッケナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。